恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日の礼拝にもう既にご覧になったように10名の高校生と2人の引率の方と、そして阿波野の本部から使わされた3人のカメラマンと、合計15人のお客様をお迎えして共に礼拝ができることは本当に大きな喜びです。日本はとっても暑くて蒸し暑くて大変だなと思うんですけども、一人の方はですね、アラスカから来ているって言ってですね、アラスカの方どなたですか？アラスカ大変ですね、本当にご苦労様です。この人たちは日本に遊びに来てるんではなくして、伝道の訓練のために来ていらっしゃるわけです。いろんな訓練をですね、彼らは受けています。実は今年の春には私たちの教会からも、また日本から中学生高校生がグループになってアメリカを訪ねました。そしてアメリカでとても素晴らしいですね、歓迎を受けて喜んで恵まれて帰ってきたわけです。そして今度はアメリカから高校生たちが中心になって来てくださいました。互いにもてなし合うっていうことはとても素晴らしいことです。そしてそれはまた今日のメッセージの主題でもあるわけです。互いに足を洗いなさい。そういう題で、先週に引き続いてこのヨハネの福音書の第13章から学んでみたいと思います。この教会は一昨年の11月にこの建物ができて、1年半になりますけれども、ちょうどこの教会が建造して、出来上がって、建造式の前の日に、カメラマンの私の兄が来てくれて、教会の写真を撮ってくれました。その写真が、記念の絵はがきになっているわけですけれども、私まだもらってないという人は、今日帰り際でですね、玄関で、絵はがきセットくださいと言えば、受付がくださいますので、どうぞもらってない人はですね、もらって帰ってほしいんですが、その一枚にですね、合図してやったんですけど、合図がうまくいきません。はい。その絵はがきの一枚をですね、この写真です。兄がですね、この写真を撮りながら、面白い写真が撮れたって言うんです。なぜ面白いかっていうとですね、三つの十字架が撮れたって言うんです。出来上がった写真を見ますと、確かに面白い写真でした。すなわち、十字架の、この塔の上の、ある上の十字架、そしてモニュメントに、この、くり抜かれた十字架、そして下の方に、見えます?電信柱の影が映ってるんですけれども、電信柱の影がちょうど十字架になってですね、縦にこう三つ十字架が並んでいる、面白いって言って、兄はですね、これを絵描きにしてくれたんですけども、それだけです。結構です。どうぞ。まあ、皆さんに見てほしかったのは十字架の影っていうことなんですが、イエス様の生涯にはいつも十字架の影が差していました。ベツレヘムでお生まれになった時、宿屋には入る場所がなくて、馬小屋に追い出されて、そして馬小屋でイエス様は誕生し、貝羽桶、馬のお皿、食事を入れる、馬の食事を入れるお皿、貝羽桶に寝かされたイエス様のそのお姿は、まさに33年後の十字架を実は指しているわけです。人間の社会から締め出されて、人間のクズであるかのように、いや、人間以下であるものとして十字架で殺されるイエス・キリストの姿は、もうあのベツレヘムの馬小屋で、その影が見えていたわけです。それから33年間、イエス様は十字架に向かって一歩一歩歩んでいかれました。そして、いよいよ最後の夜を迎えたのです。私たちは先週の箇所から、弟子たちを極みまで愛された、最後まで愛し通されたイエス様が、その愛を、大きな愛を、 弟子たちの足を洗うということで表されたことを見ました。汚くって、臭くって、誰も洗いたがらない弟子たちの足を洗うイエス様。その弟子の足を洗うイエス様の姿は、十字架にかかって、足以上に汚い、臭い、私たちの心の罪を始末される、そのことを、足を洗うという、身をもって弟子たちが味わうことをできる経験、体験によって、教えよう、示そうとされたのです。その時、先週見たように、ペテロは、イエス様が足を洗おうとするときに足を引っ込めて、洗わないでください。この汚い足をあなたの前に突き出すわけにはいきませんと引っ込めました。しかし、イエス様は、もしも私があなたの足を洗わなければ、あなたは私と何の関係もなくなる。私たちも、イエス様に私たちの汚い足を突き出すことをためらってはならないのです。十字架にかかって、あなたや私の汚い罪を背負って、身代わりになって死なれたイエス様は、まさに、今朝も私たちの足元に座っておられるお方です。さあ、あなたがこれまで歩いてきた人生で、様々に犯した罪のために、汚れてしまった足ならぬ心の罪を、すべて私の前にさらけ出して、私によって洗ってもらいなさい。あなたの自分の汚れを認めて、ありのままで私にどうぞ足ならぬ心を差し出しなさいとですね、イエス様はおっしゃるのです。そんなイエス様に向かって、ぜひ、ペテロのようにそれを拒むことがないように、それはイエス様と何の関係もなくなることになってしまいます。イエス様、私はこんなにも汚いものです。自分でもあんなこと、こんなこともしたと本当にですね、嫌になるような様々な罪の思い出があります。口の言葉で犯した罪、心の思いで犯した罪、一つ一つ思い出すと、本当に自分は足どころではない、全身が汚れたようなものです。でも、この汚れた私をそのまんまあなたに差し出します。どうぞ私を洗ってください。私たちが、自分の罪を告白して、イエス・キリストに自分のすべてをさらけ出すとき、ヨハネ第一の手紙の一章の七節、九節の言葉があなたに私たちに実現するのです。すなわち、御子イエスのうちはすべての罪から私たちを清めてくださる。自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての罪から悪から、私たちを清めてくださいます。さあ、このことが先週私たち共に学んだところです。さて、イエス様がその足を洗われたということの、この出来事の、その最も大きな深い意味は、七節。イエスは答えて言われた。私がしていることは、今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。今はわからない。私があなたの足を洗ったことの意味は、深い意味は、今はあなたにわかりません。じゃあいつわかりますか？後になって、ずっと後になってわかります。どれぐらい後ですか？イエス様が実際に十字架で死んで、墓に葬られて、三日目に蘇って、40日間人々の前に現れて、天に上げられて、聖霊が注がれて、初めて、聖霊によって初めて彼らは、ああ、イエス様が私たちの足を洗った、その意味は、理由は、こういうことだったんだ。後でわかる。ところが、不思議なことが起こります。12節、今日のところです。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたかわかりますか？なんと7節で、今はあなた方にはわからない。後になればわかるとおっしゃったにもかかわらず、足洗いが終わると、今私があなた方に何をしたか分かりますかと聞くのです。 さっきわからないと言ったばかりなのに、わかりますか？そうなんです。実は、イエス様が足を洗われたというこの出来事には、今はわからないけども、ずっと後になって初めてわかるという深い深い意味と同時に、今わかること、今わかるべきことがあるというのです。今わかることは何か？13節。あなた方は私を先生とも師とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり、師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。すなわち、弟子たちには、イエス様が私たちの足を洗ってくださったというこの意味は、実は十字架の上でなそうとしていることを示しているんだという深い意味は今はわからない。足ならぬ心までも清めるためにイエス様は十字架にかかってくださるんだ。そのためにへり下ってへり下って奴隷の仕事をしておられるその姿は、まさに十字架にかけられた最も恥ずかしい姿を実は示していたんだ。これは今はわからないことでした。しかし、今はっきりと理解できることは、主であり、師である、先生であるイエス様が、へり下って、足を洗ってくださった。それは、今わかって、今学び、今真似をすべき模範だというレッスンです。明治時代、今から百数十年前に、私のふるさと、高知にですね、板垣泰助という人がいました。聞いたことあるでしょうね。自由民権運動。暴漢に襲われて刺されて、板垣死すとも、自由は死せずって言ってかっこよく死んでいこうとしたんですけども、それでは死にませんでしたけどもね。実はこの自由民権運動を板垣泰助と一緒にやった人物、指導した人物の一人が、片岡健吉。この人物についても以前に話をしたと思います。片岡健吉は、この自由民権運動のために捕らえられて、監獄に入れられます。牢屋に入れられます。ところが、牢屋の中で、片岡健吉はですね、この便所掃除を命ぜられるのです。来る日も来る日も便所掃除。片岡健吉はですね、それがもう嫌で嫌で、今のような、この水洗便所のような綺麗なトイレでありませんのでね、汚い臭い、それも、この刑務所のですね、トイレ掃除、もう本当に鼻がひん曲がるような汚い仕事だったんですが、それが不満でならなくってですね、申し訳程度に掃除をしてさっとこう帰っていたんです。そんなある時、便所掃除が終わって、ちょうどこの部屋に帰って、彼は聖書を読み始めていました。そしてその時開いた聖書の言葉がヨハネ13章このところでした。そして彼はこう書いています。イエス・キリストさえ、弟子たちの足を洗われたのなら、私の便所掃除ぐらい何であろう。私はむしろ今から残る全生涯、日本国民の汚れた足を洗うために働くべきではないか。この足を洗うイエス様から自分の生涯のですね、ビジョンをいただいて、彼は、さらに熱心に主を求めて、ついには洗礼を受け、バプテスマを受け、そして最後まで国民に仕える尽くすですね、この政治家になりました。そして長く、この衆議院のですね、議長をですね、務めながら、彼は名物議長、この国会のですね、議長席で、この開会の前にですね、必ず彼は堂々とお祈りをしてからですね、この開会を宣言したっていう話を有名です。こんな、この片岡健吉が、国会がですね、休みになると必ずすぐに、故郷の高知に帰って、高知教会の玄関に立って、みんなが履いてくる草履や下駄のですね、下駄板を、草履板をして、そしてスリッパをですね、揃えて、まさに足を洗う仕事、私にとってのこれが足を洗う仕事だと、生涯ですね、玄関板にですね、徹したというですね。ですから、日本の国会の議長が、うちの教会の、ね、玄関板だって言うんでですね、みんな、その玄関板に、板に会いたくって教会に行ったって言うんですけどもですね。イエス・キリストは 私たちの先生であり、また主であるとイエス様おっしゃいました。私たちに、だから模範を見せたのだというのです。皆さん、イエス・キリストを信じている者、そしてバプテスマを受けた者っていうのはみんな、実はキリストの弟子なのです。いや、私はクリスチャンであるけども、キリストの弟子になった覚えはないというかもしれませんけども、実はバプテスマを受けるっていうことは、弟子になるということの始まりなのです。大人も、子供も、老人も、若者も、みんなイエス・キリストを信じる者は、キリストの弟子です。そしてキリストの弟子というのは、学ぶ者っていう意味です。先生であり、主であるイエス様から学び、学ぶだけではない、真似ぐ人です。真似をする。学びと真似び。この二つをですね、私たちはキリストに対してしているのです。今から800年も昔、アッシジっていうところにフランシスっていうですね、素晴らしいクリスチャンの方がいました。まだ宗教改革が始まるよりもだいぶ前の話ですので、このカトリックだけではないプロテスタントの人たちからもとても慕われているこの昔のクリスチャンです。ある時、このアッシジのフランシスのところに、お百姓のですね、ジョアンニという人が弟子入りを申し込んできました。そして彼は言うのです。どんなことでも、あなたのなさることをいたします。どうぞ弟子の端くれにしてください。熱心に。そして、心のまっすぐなこのジョアンナを見てですね、ジョアンニを見て、フランシスは弟子入りを許します。ジョアンニは、何事でもフランシスを模範にして真似をするようになったのです。まあですね、ジョアンニは大変です。フランシスのですね、できるだけそばに行って、じっとですね、フランシス先生をですね、見ながら、フランシス先生がひざまずくとひざまずき、腕を組むと腕を組み、手を上げると手を上げ、くしゃみをするとくしゃみをし、つばきをするとつばきをし、ため息をつくと、ため息をついて、そばでですね、自分の真似ばっかりするジョアンニに、フランシスちょっとですね、参ってしまいます。そして言うのです。兄弟、ジョアンニよ。そんなにまで私の真似をしなくてもいいんだよ。すると、ジョアンニは答えました。私は最初に、何事でもあなた様のなさることをいたしますとお約束いたしました。ですから、何事であろうと、あなた様の真似をすることが私の務めなのです。まさにこのジョアンニのように、私たちはいつもイエス・キリストを見て、イエス・キリストのなさること、その真似をする、それがキリストに弟子入りした者の生き方、生涯なのです。あなた方も互いに足を洗い合うべきです。互いに足を洗う。それは一体どういうことなんでしょうか。一昨日、中高生のですね、女の子が、アメリカの人たちのグループに入れなくてですね、教会で寂しそうにたむろしてましたの です、ね、いい仕事をあげよう。この日曜日、礼拝の時に、この足を洗うイエス様の劇をしてよ。みんなの前で聖書の言葉がよくわかるように劇をここでしてくれないか、頼みましたら、面白そう。でも、条件が一つある。先生が足を洗って、って言われました。ちょっと心動いたんですけど、皆さんの前で可愛い女の子たちの足をこう洗うっていうのは、ちょっとなんとなくね、恥ずかしいので、じゃあやめようということになったんですけども、残念ながら今日はね、足を洗うという劇はなくなったんですけども、互いにあなた方は足を洗い合いなさいっていうのは、実際に足を洗うということなんでしょうか。ある教会では、そういうことをやっているっていうことを先週言いました。でも、どういうふうにしてるって言いました？来週は、牧師が皆さんの足を洗います、と予告をすると、教会に来る人たちはどうするわけですか？土曜日の夜、一生懸命足を磨いて、そして、ね、たわしで足をこすって、ですね、もう次の日の朝、日曜日の朝ももう一回足をですね、きれいに洗って、もう香水でもかけてですね、そしてきれいな足にしていらっしゃるわけです。先生、きれいな足を形だけ洗うわけです。 洗いながらどういうことですか？私は偉いので足を洗ってるんですよ。とですね、足を洗いながら、それは私が足を洗う、実は偉いものだということをですね、表すことになっちゃうわけです。これは、イエス様が教えたこととは全然意味が違います。これは、やっぱり偽善的だと思うのです。イエス様が教えた互いに足を洗いなさいっていうことの意味は、今日3つ挙げていました。第1番目にそれは、互いに自分を徹底的に低くして、他の人を自分よりも優れたものとすること。このことをはっきりと私たちに教えている箇所が、ピリピリ人への手紙の2章の3節から8節、アウトラインに出ていますが、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様は、この上もなく高いお方です。この上もなく富んだお方です。この上もなく栄光に輝いているお方です。しかし、このイエス様が、ちょうどイエス様が上着を脱ぎ捨てたように、その神と等しい、その栄光の衣を脱ぎ捨てて、へりくだって、へりくだって、低く低くなって、人間に、いや、人間以下のしもべの姿になって、そして人間として一番恥ずかしい死に方である、十字架の死にまで、低くなられました。それは、ご自分が呪われ、ご自分が捨てられ、ご自分が罰されることによって、私たちの身代わりになるという方法だったのです。そしてすなわち、イエス・キリストはこの上も高いお方だったのに、この上もなく低くなられて、私たちのために低くなられて、それは、それだけ私たちを高価で尊いものと見たからです。私たちを尊んで、私たちが罪のために滅んではならない。私たちがそのために永遠の滅び、地獄に行ってはならない。罪のために虚しい人生を送ってはならない。あなたはかけがえのないものだから。本当にイエス・キリストは、あなたを尊び、あなたを本当に高めるために低くなられたお方です。そんなイエス様に学び、学びなさいっていうのです。ローマ書の12章の10節にも同じことが教えられています。兄弟愛をもって、心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。人を自分より勝っていると思いなさい。相手を高く見積もりなさいっていうのです。私たちが得意なのは相手を低く見積もることです。相手をねぎることです。相手を引き下ろして、なんとかケチをつけて相手の足を引っ張りたいのです。ところが、聖書は、尊敬をもって、互いに人を自分よりも勝っていると思いなさい。この言葉を直訳すると、尊敬することにおいて、相手に先んじなさい。尊敬することにおいて、相手に先んじよっていうのです。私たちはこの競争社会にいて、相手に先んじることにとてもよくならされています。何とかして相手よりも先にとですね、私たちは競争をしながら生きています。しかし、残念ながら、尊敬することにおいて相手に先んじることは学んできませんでした。しかし、私たちは戸惑いを覚えます。相手が尊敬に値する人であれば、それはできるかもしれない。でも、どう考えても、どう調べても、この人には尊敬に値することはないのです。どうしてそんな人の前でその人を自分よりも高いものと優れたものと思えるでしょうか？思えない。さあ、そんな時どうしたらいいんでしょうか？ところが、ここで言う尊敬っていうのは私の目から見てどれだけ尊敬することがあるかではないのです。神様の目から見て その人がどれほど尊敬に値する人物であるかを見なさい。神様の目を通して見なさいっていうのです。神様の憐れみ、神様の恵み、神様の愛がその人に一心に注がれていることを見て、イエス様がその人のためにさえも命を懸けてくださった、その人のためにもイエス様が死んでくださった、それほどに価値ある人なのだと見なさいっていうのです。私たちは聖書を自分自身に適用するっていうことには案外慣らされています。もっともっとこのことを学ぶ必要あると思いますけど、御言葉を自分に適用するっていうことをいつも教えられているでしょう。しかし私たちは御言葉を他の人にも適用するっていうことをもっと学ぶべきでしょう。この教会にもセルフイメージを高める会っていうですね、素晴らしい小さなグループがあります。神様の前に自分がどんなに愛され、どんなに高価で尊いものであるかを知って、自分自身のイメージを高めるっていうことは大事です。でも、同時に学ばなくていけないのは、他の人のイメージを高めることです。自分のイメージは上がったけれども、それによって他の人のイメージがだんだん下がっていったんでは意味がないわけです。他の人のイメージを高める。以前にもこの教会においでくださった野田茂先生という牧師がいらっしゃいます。先日も沖縄でお会いしてですね、お交わりすることができて感謝だったんですが、ある時、野田先生、ご自分の教会のですね、ある人々とですね、なかなかこう、人間関係うまくいかなくなってしまったっていうんです。そしてその、うまくいかなくなってしまった方々との関係がとてもこう重苦しい雰囲気になってしまった。いつもその人たちのことを考えると、何かこう、心が沈んでしまう。ところがです、ある時、野田先生、ご自分がよく知っていた御言葉が非常に心に迫ってきたっていうのです。ヨハネの福音書15章の16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。この御言葉を通して、神様が野田先生の心に語ったというのです。その人たち、あなたがなかなかうまくいかなくなっているその人たちを実は選んだのは、牧師であるあなたではない。この私がその方々を選んだんだよ。イエス様の語りかけを聞いて、野田先生、目の前がパーッと明るくなったような気がしたって言うんです。すなわち、その人たちの背後に主を認めたとき、心の中にある様々な苛立ちやら不満が消えて、そしてその主に選ばれたという人たちがとても高いものに、とても素晴らしい存在に見えてきて、この方々、神様に選ばれた人たちと一緒に歩んでいくこと、それは何ていう特権でしょうかと、心が変えられたというのです。本当にですね、足を洗うということは、まさにそのようなことです。第2番目に、足を洗い合うということは、互いの弱さを担い合うということです。ローマ書の15章の1節に、私たち力のある者は、力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。弱さを担うべきです。日本人ですといつもよく聞いていることですけど、今日はアメリカの方々いますので、アメリカの方々に一つのですね、漢字をですね、教えたいのです。これは人というですね、漢字です。ご心配なく同時通訳でですね、今、英語に直されて聞いていますので、ですね、この人という字はです、ね、日本の棒がですね、支え合っている。それが日本語の人を表しています。この人という字をですね、よく見ると、日本の木が確かに支え合っているんですけど、当たり前なんですけども、この字はです、ね、日本の木とも倒れかかっています。今にも倒れそうな状態。実は、私たちみんなそういう存在なのです。いや、俺は倒れかかってないぞ。しっかり立ってるぞ。いえ、私たちは様々な点で、今にも倒れそうな、そのような弱さを持っている。まさに、それが人です。さあ、互いに、表には出さないけども、隠してるけども、みんな弱さを持った者たち同士が、聖書は、その弱さを担い合いなさい。 ある牧師が、若き日のですね、思い出を本に書いています。こんな話です。だいぶ昔の話なんですが、ある日曜日の礼拝で、イザヤ書の35章からメッセージをしたっていうんです。そしてイザヤ書の35章の特に、文語訳聖書を使っている時代の話ですが、こういう箇所があるのです。アラノは変じて、サフランの花咲く頃となる。ところがですね、この若い牧師はまだ、このサフランという花を知りませんでした。実物を見たことはないし、サフランというのはどういう花であるのか、よくわかりませんでした。そこで、このサフランという字をですね、文語訳ですから、サフラン。これを彼はですね、ソーランと呼んだんです。読めるでしょ？サフランというのは、ソーランと読めるんです。彼はですね、説教の間中、サフランを中心に話をしながらですね、ソーランソーランとですね、ソーラン節を歌うかのようにですね、ソーランソーランと話をしちゃったんですね。自分ではですね、いいメッセージが今日はできたなと思って、越に行ってたんですけども、翌日月曜日、その教会の老役員、年取った役員の一人が、牧師館を訪ねてきました。応接間に入ってくると、先生の前にひれ伏しながら、サフランの鉢植えを先生の前に出したのです。そしてこう言ったって言うんです。昨日の先生のメッセージ、大変恵まれました。ただ、サフランは、ソーランと、読めば読めないことはないのですが、このサフランではないでしょうか、とですね、サフランの花を、実物を差し出したわけです。そして、この牧師は、牧師の前で、老役員はですね、祈ったというのです。主よ、願わくは我が愚かなることを許し、この若き牧師を祝し、ますます立派な働きができるように、とですね、涙ながらに祈ったというんです。牧師はですね、本当に恥ずかしくなって、その老役員の前でですね、牧師もひれ伏しながらですね、自分の不勉強であったことを詫び、本当に愛に満ちた、その忠告、その教えをですね、心から感謝したというのです。そしてこの若い牧師はその後、自分のこの教会のですね、礼拝堂に入っていって静かに祈ったって言うんです。そしてこう書いています。もし、人様の欠点に対して花を捧げ、祈りを持ってこれに使えるならば、これこそ、アラノは変じてサフランの花咲くところとなるのではないか。私たちは、人の欠点や弱さや失敗を、あげつらって、ああ、あの人あんなこと、こんなことをしてる、とですね、言ってしまうんではないでしょうか。でも、人様の欠点に対して、花を捧げて祈りを持って、これに使える。まさにそのような態度こそが、アラノをサフランの咲くところとするわけです。足を洗い合いなさい。それは、互いの弱さを担い合い、弱さを隠し合いなさい、ということなのです。そして第3番目最後に、互いに足を洗う、それは互いに愛し合うということです。イエス様による弟子たちの足を洗うその行為は、イエス様の弟子たちに対する極みまでの愛から出た行為でした。そしてイエス様は、この模範によって弟子たちにも、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うんだよということを体験させたわけです。ですから、このヨハネの13章の34節のところで、さらにそれを具体的に繰り返すのです。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。この御言葉については、すなわち第3のポイントについては、この34節に差し掛かった時に一緒に学びたいと思うのです。さあ、イエス様は、足を洗い合いなさい。それも、互いにだと教えたことに注目しましょう。イエス様との私たちとの関係も、イエス様に足を洗っていただかなければ何の関係もなくなるのですが、人と人との関係も、互いに足を洗い合う関係でないと、人と人との関係も何のつながりもないものになってしまうのです。すなわち、 人間の互いの関係も一方通行の関係になってはならないのです。互いにっていうことを考えるときにすぐに思い出す実話は、ネパールの地に医療伝道に使わされた岩村昇宣教師のことです。ネパールに使わされて、岩村先生はですね、その医療を持ってですね、村人たちに一生懸命使いながら福音を伝えたのです。そんなですね、岩村先生のところに、その同じグループのですね、リーダーの方が訪ねてきて、岩村先生に質問をしたそうです。あなたはネパールで友を得たか？岩村先生はすぐに答えてです。はい。ネパールにたくさんの友達ができました。大勢の村人が私を慕って、いろんな心配事、悩み事、問題を持って私のところに駆けつけてきます。私にはたくさんの友達がいます。そのリーダーの方は繰り返して、あなたはネパールに友達を得たか？岩村先生は不思議に思います。友達がいると言ったじゃないですか。それは友達ではないです。あなたはネパールの中に、村人たちの中に、あなた自身の悩みを打ち明け、あなた自身の問題を聞いてもらうような、そのような友を得たか？岩村先生は宣教師、リーダー、文明国からやってきた、文明人、そういう思いを持って、私がみんなの世話をするっていうことで一生懸命足を洗う仕事をしていたわけですが、自分が足を洗ってもらう友達一人も持っていないことに気づいたのです。友っていうのは、足を洗い、足を洗ってもらえる関係なのです。例えば教会に来て、教会では牧師が皆さんの足を洗う、様々なですね、悩み事、問題事の答えを出す、そういう仕事をする専門家であって、皆さんはただ足を突き出せばいい。いえ、教会っていうところはそういうところではないのです。申し訳ありませんが、牧師も足を突き出したいのです。どうぞ、牧師も足を出してよ、とですね、お互いに言い合いながら、本当に足を出し、足を洗い合う、それが実は、関係のある人間同士なのです。どうぞ。私は他人の足を洗うのも嫌です。そして自分の足を洗われるのも嫌です。そのように本当に心を塞いで、人のとの関係をですね、断つ、それはまさに寂しい、悲しい、虚しい生き方です。ぜひ、足を洗い、足を洗われる関係を育てていきたいのです。そして、イエス様は今日の締めくくりのように13章の17節でこのような締めくくりの言葉を語りました。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。あなた方はイエス・キリストが弟子たちの足を洗ったという出来事を聞き知りました。そしてそれが十字架を表し、また互いに使い合う、へりくだり合う、相手を高め合う、そういうレッスンを学びました。知りました。でも、知ったなら、知っているのなら、それを行うときに、あなた方は祝福されるとおっしゃるのです。あの有名なルカ十章に出てくる良きサマリア人の例え話の後でもイエス様があなたも行ってそのようにしなさいと言いました。皆さん今日のイエス様の足を洗うという話はただ聞いて知ったというだけでは祝福にならないのです。ああ今日はいい話を聞いた。互いに足を洗い合う。うん、これこそ理想的な生き方だなぁと知っただけでは聞いただけでは祝福にならない。それを行うときに祝福される。皆さんが足を洗うという今日のこのイエス様の言葉を、よし、じゃあ行おうとですね、自分で心に刻んで、ここで決断をして、では、まず誰からこれをしようか。やっぱり一番身近な人。私だったら私の母ちゃんにこれをしよう。よし。今日私は私の家内の足を洗うぞ。私の父ちゃんの足を洗うぞ。うん。いつも避けていた私のばあちゃんの足を洗うぞ。と決断をして家に帰って やってみてください。その時、初めて、いかに他人の足を洗うということが困難であるかに気づくのです。実際にやってみよう、よし、やるぞと思ってやり始めようとするとき、それができない自分に気づくのです。自分で他人の足を洗おうと思って決断してやり始めると、いかに自分が身勝手で、へりくだることができない、傲慢なもので、他人は自分よりも優れたものなんてとてもじゃない、逆立ちしたってできない自分に初めて気づき、他人に花を持たせるどころか、他人がすでに持っている花をもう踏みちぎって足で踏みにじるような、そんなことが上手な自分に気づくのです。その時です。ああ、とてもじゃないけど、イエス様を主であり死であると言いながら、イエス様を模範として生きるなんてキリストの弟子になりながら、とてもじゃない私は他人の足なんか洗えない存在なのだと気づく時、初めてイエス様の前にペテロのように拒まないで、イエス様、私を洗ってください、本当にあなたによって洗わなければ私はとてもとても一番身近なものさえも足を洗うことのできないものであることを知りました、イエスキリストによって足ならぬ心高ぶり、本当にですね、砕かれていない自分がそこで清められ癒されていくのを経験させられるのです。そこに実は祝福があるのです。祝福は本当にイエス様から自分のどうにも他人の足を洗えないということを知らされながら、そのところでキリストの許しと清みをいただいて、そこからです、始まっていくのです。具体的にぜひぜひぜひ、今日はこのイエス様のことを聞いたのですから、今決断をして、よし今日から、いや今日だけでもまずはスタートとして、私の一番身近な人の足を洗ってみようとですね、やってほしいのです。例えば私の場合は、例にとって礼拝が終わります。日曜日のですね、すべての行事が今日終わってしまうと、牧師にとって一番幸せな時間がその後に待っています。はぁ、終わったーっていうですね、解放感ですね。一週間ずっと日曜日の礼拝に焦点を合わせて働いてきて、そして終わった日曜日の午後はですね、牧師にとって一番こう、ある意味でほっとした時間です。そこで一番私の身近な隣人である家内に言います。疲れたー、布団敷けー、この後、まあ、そんな言い方は私はしませんよ、もっとへりくだって言い方ですけど、布団敷けーとですね、冷たいもの持ってこーい、ああ、新聞持ってこい、なんか食べるものないか、食事早くしろ、風呂沸かせ、足がですね、説教で足がパンパンになってるから足を揉め。牧師がいつもこんなことをやってるなんて思わないでくださいね。ですけど、実際に自分はどうやってるかと思うと、まさにそれに近いようなことを繰り返しているのです。家内も教会の仕事をですね、もう一日中やっています。ですね、一昨日なんかもですね、夜中の11時までですね、教会の仕事をしていまして、それまで食事の準備をしてくれないわけです。教会の仕事が優先ですから、11時まで教会の仕事をしながら、私はひたすら、巨人中日戦を見ながら、食事はまだかなーとこう、待って、そしてですね、遅い遅いって怒ってるわけです。そしてですね、家内が怒ってく、登ってくるとですね、もう怒るわけです。そして家内は、あなた自分で食べられる人なんだから、料理できる人なんだから、自分でやったらとですね、いうわけで私はムッとするわけです。互いに足を洗いなさい。どうも、間違って学んでるみたいです。互いに私の足を洗えと、足を突き出し合いなさいとですね、学んだかのようです。本当にですね、実際に、あなたの身近な人間関係の中で、足を洗うということを、やってみるとき、 いや、そのことをしようと思って、日々の生活を見始めるとき、自分がまさに逆のことばっかりやっていることに気づくのです。今日ぜひ、相手の足を洗うことにおいて、相手に先んじよ。そこに祝福があることを心に刻みたいのです。イエス様の今日の17節最後の締めくくりの言葉は、実に挑戦的です。この言葉によれば、今日、この箇所を学び、説教を聞いた皆さんは、それだけでは祝福されないというのです。さあ、その祝福は、あなたにかかっています。それを行うときに、祝福が来るのです。皆さんに本当にその祝福が来るように、ぜひ祈り、また祈り合いたいものです。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。